はい、こんにちは、伊藤元次です。
こんにちは、のりたけ健太郎です。
はい、この度はこの動画をご覧くださり、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、この動画ではですね、この、いまいち自分に自信がなくてですね、人とのコミュニケーションが取れずに、なかなかその、男女の、人間関係に自信がなかったりとか、パートナーシップがなかなか築けないなと悩んでいる方に少しでもお役に立てたらいいなと思いまして、ちょっとこの二人でですね、対談をですね、お送りしてお届けしたいと思います。
いいですね。
はい。はい、よろしくお願いします。そもそもですね、僕がこういうそのコミュニケーションとか人間関係とかですね、あとその男女の人間関係、パートナーシップですね。はい、について取り上げて、それについて悩んでいる人のために、お届けしたいなって思ったのはですね、私自身がですね、ものすごい、その人間関係に対してネガティブで、まあ、はっきり言いますと、女性が怖かったわけですね。
怖かった。
そうね。とにかく、なんで怖かったのかなっていうのを考えるとですね、やっぱり、嫌われるのが怖かったんですね。
でも、それは特に女性だったんですか？その怖いっていうのは。
そうですね。特に嫌われるのが、もう女性に限らず、そのいろんな、その男性とか、年上、年下限らず、人に嫌われるっていうのがすごく怖くてですね。で、特にやっぱり男性ですから女性に対して、嫌われたり断られたり、なんか変な人って思われたらどうしようって思ってしまって、ですごい傷つくし、プライドが傷つくし、もう、なんか次の日まで持ち越したりとか。
今もともと人間関係に全般、苦手だったけど、特に女性だと意識が過剰になってしまって、余計ひどくなってしまってたっていうことなんですね。
ということで、ぜひお役に立てる方に、私と同じような悩みを持ってらっしゃる方に、お届けしたいなと思ってですね、この動画を作ろうと思ったわけです。
はい。
で、
素晴らしいです。
で、この対談のですね、こちらのイケメンの、
はい。ありがとうございます。
はい。自己紹介していただいて。
はい。のりたけ健太郎と申します。今はですね、健康食品とか自然食品を扱っている会社をもともとやってたんですが、4年ぐらい前からいろんなイベントを企画したりとか、僕自身も、昔パニック障害っていう病気をやったのがきっかけですごく人生がいろいろ変わりまして、そういう自分の人生で起きたことの、学びとか経験、また学んできたことを生かして、いろんなところで講演とかセミナー活動をさせていただいたり、あと個人カウンセリングとかもやらせていただいてます。
はい。はい、僕がですね、対談とかこのコラボの相手に彼を選んだのはですね、はい、その、自信がないとか、そういう心の問題もそうなんですけれども、その男性でしたら女性、女性でしたら男性、そういうパートナーシップにおいて、ちょっと共感することがあってですね、そういうことでさっきまで2人で話してたんですけども、
はい、
ちょっとそのことについてもお話しいただいていいですか。
はい。何についてですか。
パートナーシップは相手にこうしてもらいたいとか、はい、自分が受けるところを、相手に出してもらいたいとか、あとそもそもその相手を選ぶときに、こうなりたいっていうふうにその自分の、欲求を満たすことばかり考えて相手を選ぼうとしたりとかですね。
はいはいはい。そうですね。僕もまあ自分自身もそうなんですが、まあいろんな人の相談に乗ってきて一番思うのが、要は人とのコミュニケーションっていうのは。もうすごく大事なんですけど、人とのコミュニケーションをうまくなるには、実は自分自身とのコミュニケーションがまず上手になる なる方が先なんじゃないかなって思うことがよくありまして、うんうん、もちろん順番はどっちが先でもいいんですけど、自分とのコミュニケーションがうまく取れると対人とのコミュニケーションも、うまく取れやすかったりすると思うんですね、うん、で、まあさっき話した自分にちょっと自信がない方とかですね、うん、コミュニケーションが下手な方っていうのは、比較的自分自身とのコミュニケーションも苦手な方が多いんじゃないかなというふうに思っていまして、今の自分自身が何か足りないんじゃないかと思ってたりとか、うん、今の自分自身が何か不足してるんじゃないかとか、もっとこうならないといけないとか、もっとこういう人間にならないと魅力が、自分自身に価値がないんじゃないかって思ってる方が比較的多いような気がしてるんですね。で、そこをなんでそういうふうに思うようになってしまったかというのは、一人一人もちろん育ってきたプロセスが違うので、原因もいろいろかもしれないんですが、そこら辺を辿っていって、自分自身を満たしてあげるというか、今の自分自身でも、スタートラインとして、別に何か足りないわけでもないということに気づいたときに、すごく人間というのがガラッと変わるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。
まさに、その、違う自分になろうとして、違う自分を演じようとして、で、自分は欠けてると思って、その欠けた部分が、満たされないと魅力的に相手から取って好かれるような魅力を自分は持つことはできないんだっていう自己否定からですね、人間関係とかそのパートナーとの関係を考えてしまうと、どうやってもあんまりうまくいかないんじゃないかな。
そうですよね。はい。まあ、それはひょっとしたら人間関係だけの問題じゃないかもしれなくて、全部がな、こう、例えばビジネスで成功したいとか、人生幸せな人生を送りたいとかっていうので、もうスタートラインがやっぱり自己否定とかから入ってると、やっぱりその自分が持っているものをどんどんどんどん増幅していってしまうと思うので、なかなかこう、難しかったりとか、短期的に見るとよくてもね、長期的に見て、なかなか結果が出なかったりとかするケースが多いような気がしますね。なんか自己否定が自己肯定に変わると、すごくフラットなエネルギーで、いろんなことができていくような気がします。
はい、で、そういう話を先日聞いたときに、はい、あ、まさにその通りだな、
はい、
って思ったので、はい、ちょっと一緒に、はい、
あ、そうですね、
そういう人間関係に自信がない人のためにお役に立つことをしてみようということで、
はい、
ちょっとこの動画を、お届けしようと思ったんですけども
。素晴らしいです。
ありがとうございます。
ちなみにモッチーはその昔その自分に自信がなくて、すごく自分を否定してて、でも自己肯定感が低かったってすごくよく話をするんですけど、そっから変わっていたプロセスっていうのは何かきっかけがあったんですか？
変わったプロセスは、まず最初にですね、はい、その変わる前、はい、そもそもどれほど悩み苦しんだかっていうことからなんですけども、そもそも、その、ネガティブ、すごいネガティブなことばっかり考えてたわけです。ああ、こう、自分これできてないから、やっぱりモテないんだとか、これできてないから、人間関係がうまくいかないんだとか、例えば、会話がスムーズに話せなくてはならないとか、この、もともと今でもあまり話が上手じゃないんですけど、そのとかあのとか、使わずにスムーズに、リズミカルに話せなくては、その相手から、なんかいい人だとは思えてないんじゃないかとか、あと、人が、笑わせられるようなジョークが言えなくてはいけない。ユーモアがなくてはいけないとかですね。
特に女性と話すときはそういうのを意識しちゃって
る。めちゃくちゃ意識しちゃう。だから、その最近の話題のテレビの話題を話せなくてはいけないとかね。だから、そういう話題に書かないように情報収集を怠ってはならないとかですね。あとは、ファッショナブルではなくてはいけないとか、髪型もちゃんと決めなくてはならないとか、流行のものを身につけなくてはいけないとか、ちょっとブランドのものを着なきゃいけないとか、自分に厳しかったわけですから
。ルールがすごく多い。
めちゃくちゃ多かった。
そして苦しいイメージがありますよね。
で、苦しいんです。そう。今言ったみたいに、すっごい苦しくて、女性と付き合いたいなって思ってても、やっぱり苦しいことにチャレンジするわけだから、あんまり、その、まあ、男性、若い頃は、やっぱり女性と付き合いたいっていう欲求が強くて、がむしゃらにはなるんですけど、やっぱり苦しいことなわけです。嫌われたくないという恐怖との戦いながら、相手に好かれるにはどうしたらいいだろうかっていう自己否定の前にしながら、やっぱり苦しいし、で、お前のためにお前に好かれるために俺がこんなに苦しんでんだぜ、みたいな態度がバリバリ出てて、
そこをそんなにルールが多くて考えながら喋ってると会話が楽しめない。
そうそうそう。
ですよね。
楽しむなって。とんでもなくて。いつもその言葉一つ選びつつ、慎重に相手に嫌われない言葉だろうか、この言葉を言った自分は相手にどう思われるだろうかっていうことを想像しながら話すし、はい、そういうことを考えて緊張感を持ちながら、その女性と食事をするわけだから、消化ができない。
なるほど。どっちかというと自分主体になってしまってて、そうそう、相手がどういう気持ちでそういうことを言うんだろうとか、相手のことを考える余裕がないようなイメージですよね。
そうそう、なので、そんなんでは人生は楽しくないし、というより、人生を楽しむとか幸せになるとかっていう考え自体、そんなもん贅沢だ。
お
いや、そんなもんはもっともっと自分を強くなって頑張って、さらに成長しなくてはそんなもん味わおうなんておこがましいみたいな。自分に厳しかったから。
はい。
なんでしょうね。やっぱり自己否定をしつつ、なんかもっといい自分になるような、好かれるような、その変身願望って言
うん
ですかね。
変身願望、
そう
ね、すごく人の目を気にしていて、人から見てこう思われたいっていう人間にすごくなりたかった。要は仮面をかぶっているようなイメージなんですかね。
そう、仮面をかぶってて、
その仮面を本当は取れれば楽になるんだけど、取ると本当の自分を見られて、それが変なやつなんじゃないかとか、あいつは大したことないとかっていう批判をされるような感じがして、その仮面をずっと取れないでいたっていうようなイメージですかね。
そう、だから仮面を取ったら、そもそも自己否定してて、本当の自分は、人から好かれるような人間じゃないっていう思い込みがあったから、本当の自分が出せるわけないし、本当の自分を出したら嫌われるって思うんですし、というか、本当の自分を隠して抑え込んで、制御する、
はい、
理性で抑え込むのがマナーだみたいな、そういうルールがあった。
なるほど。その頃は でもなんとなくやっぱり苦しいイメージがありますよね。話を聞いてると
苦しいんで、
息をするのも胸が詰まりそうなイメージがすごく伝わってくるんですけど、
だからそもそも人が怖い、女性が怖い、
はい、
だから年上も怖いし、厳しい人も怖いし、で後輩からも、どう思われるか、なんかいい先輩だって思われるような人間にならないといけないという恐怖感で、
ちなみに、まあ、今モッチーが話してくれた話っていうのは、多かれ少なかれみんなが持っているものだと思うんですね。例えば僕でも全くじゃああるがままの自分で人の目を気にしずに生きてるかって言ったら全然そうではなくて、持ってるし演技してる部分も多少あると思うんですよ。それが、大きい人小さい人 もちろんちっちゃければちっちゃいほど多分生きるのが楽で自分らしく生きやすい、でそれが仮面が大きければ大きいほどちょっと息苦しいような、普通に生きてても辛い人間関係、常に人に気を使ってなきゃいけなくて辛いイメージがあるんですけど、モッチはなんで自分がその人に比べて自分は特にそういうのが強かったというか、そのきっかけみたいなのってあるんですか？
きっかけはもうずーっと遡ると、やっぱりその、まあ親との関係もそうですし、その幼稚園児とか、あと小学校低学年の頃、自分が良かれって思ったことですら、親とか周りの人から否定されたっていう経験の、そのが、まあ、トラウマのように残ってて、で、あと親からはそういうそのまあ親心の愛情だったと思うんですけど、僕がやることなすこと、そんなことやったら人に嫌われるよ、そんなことやったら学校でいじめられるよ、そんなことやったら彼女なんかできんよみたいな、その僕のそのあるがままの姿、本当の自分を表現したときに親から否定されるっていうパターンができ
たわけですね。それはもう物心ついた時からずっとそういう言葉をかけられてたので、自然と多分その生きていく中でそういう仮面とかをつけざるを得なかったですよね。それがもう大人になるまで癖というか自然と身についてしまってた。で今度それを脱ぐと怖くなってしまいますよね。
まさにそうと、なのでそう、そもそもその自分に自信がないから、かっこつけちゃうわけですよ。
なるほど。なるほど。
そのさっき言った仮面っていうのが、格好をつけて、他人からよく見られる、まあ、よく見られてはいなかったんだけど、もう、自分にとって、他人からはこういう風にかっこよく見てくれるんじゃないかっていう自分を演じるわけです。それが辛いんです。
辛いけど、その防御しないと自分が攻撃されるんじゃないかみたいな防御反応で、その辛くてもやり続けてきたっていうことですよね。
その他人からのその攻撃、その責められるとか、馬鹿にされるかっていうような否定的なものを浴びせられるっていう攻撃自体がですね、未然に防ごうとしてたわけですね。
でも、まあ今どういう方が見られてるかわかんないんですけど、僕はすごくそういう人と、そういう人って言ったら変ですけど、そういう悩みを抱えてる人って実はすごく多いんじゃないかなって、すごく思いますね、今話を聞いてて。もちろん程度の差は人それぞれあるかもしれないんですけど、やっぱり僕たちって、なんだろう。その人の目を気にする、育てられ方を必ずしてきているので、学校の教育もそうだし、まあ親のしつけの仕方でも、自分も親になったらわかる、言っちゃうんですけど、人の前だからちょっとおとなしくしなさいとか、こういろんな人の目を気にした、こう、育てられ方だとか、学校でも5段階評価をされたりとかですね、全員が5ってことはありえないわけなんですよね。そういう中で比較しやすい数字というもので、競争させられたりっていうので育ってるんで、みんながやっぱり多かれ少なかれ抱えてる問題ですよね。それがもしみんながあるがままのこう仮面をですね、少しでも剥がすことができれば、すごく素晴らしいですよね。
で、自分がそのあるがままの、あるがままの仮面がどうして外したかっていうプロセスはまだ、
そうですね。はい。そこ聞きたいですね。今はもう、もちろんもう、だいぶ。
だいぶ。まあ、100% ではない
ん
です
けど。それは、
本当の自分を出してもいいんだ。まだ、そんなに格好つけなくても、格好悪い自分を出しても、人から嫌われないんだ。むしろそれが自分にとっての魅力になるし、それが心地よくて、いい付き合い方が自分ができたら相手にとっても心地いいし、こちらの心を開いたら相手も心を開いて、そしてお互いにその膝を突き合わせて腹を割って心を開いて、 付き合うことの心地よさを知ったらですね、あ、これが本当に心豊かな人間関係なんだなっていうのが感じられて、今は積極的にそうなりたい、そうありたい、そういう自分にもっとなりたいっていう考え方に変わってきたんです、ね。
じゃあその仮面をとか鎧を脱いだ心地よさを知ると、もっと脱いでもいい、脱いだ方が楽になれる、もっと脱いだ方がなれるっていうので、いろんなさっき言ったルールとか執着とかっていうのが、どんどんどんどんこう、剥がしやすくなっていくみたいなイメージですかね。
そう
ですね。もう一番初めが怖いですよね。
うん、怖
い。多分みんな頭ではなんとなく言ってることわかると思うんですよ。こう、それをあるがままの自分でも、本当に受け入れられてもらえるんであれば、それは脱ぐよ、みたいなね。でも実際違うじゃん。
そうそうそう。
やっぱり時には批判されることもあるがあるかもしれないし、仮面被ってても批判されるんだから、脱いだら一体どうなるんですか、みたいなね。
そうそうそう
そう。そういう恐怖っていうのは、やっぱり、すごくあると思うんですけど、うん、それはやっぱりモッチーの、僕はそのプロセスっていうのは、すごく貴重な体験だし、
うん、
そういうので悩んでる人にとっては、すごくヒントというかですね、うんうん、役に立つんじゃないかなと思うんですけど、
ありがとうございます。
そこら辺は今日も、あれなんですか、ちらっと。
ちらっと、もうお役に立てる内容は、どんどんお伝えしたいんですけども。